はい、キネマトクラブ第87回収録始まりました。よろしくお願いしま
お
す。
願いします。
はい、このキネマトクラブという番組は1本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい、それで今喋っているのが頭脳少年と言います。今年もよろしくお願いします。
お願いします。ランタンです。お願いします。
サミです。お願いします。
で今回はですね、ちょっと趣向を変えまして、遅ればせながらではあるんですけども、メンバーそれぞれの去年2024年の映画ベスト10を発表していこうと思います。はい、じゃあ早速ですけども、ランタンさんお願いします。
はい、ちょっと、始める前にちょっと謝んなきゃいけなくて、去年ね、本当に見れてなくて、20本ぐらいなんですよ。で、その中から一応、1位から10位まで決めては見たんですけど、なんか自分の中で納得がいかなくて、
なるほどね。
なんで、ちょっと中途半端なんですけど、8本に絞りました。そういう感じでお願いします。じゃあ、一応、8位から1位まで、ざっとタイトルだけ言ってきます。はい、8位、ナミビアの砂漠。7位、哀れなる者たち。6位、青春ジャック、止められるか俺たちを2。5位、クラウド。
結構いいですね。
4位、サユリ。3位、夜明けのすべて。2位が、ホールドオーバーズ。1位が、僕のお日様。
それでしたか。
そうですね、1位は僕のお日様でした。じゃあまず、8位のナミビアの砂漠から話していきますけど、これ河合優実の映画ですね。河合優実が出ている映画というよりは、まあ河合優実の映画ですね。
そうなんですね。
それぐらい河合優実の存在がもう爆発している映画なんですけど、でその河合優実がその脱毛サロンに勤めてる気だるげなそのカナという若者で、まあ、彼氏がいるんですけど、なんかその脚本家をやってる他の男と浮気してるんですね。で、なんかそのある日、その彼氏が出張先の北海道で、その上司との付き合いで風俗に行ってしまうとか、で、彼氏の方はそのことで罪悪感を覚えて、まあ正直に話すんですけど、カナはその彼氏の罪悪感をなんかこう利用するんですね。
要素
自分そう、自分は浮気してるくせに。で、なんかこういうふうに、なんかその、人間にある、こう、自分に都合よく、なんかその、醜いところっていうのを、エピソード化するのが、きっと上手い監督なんだろうなっていうふうに思って。で、その、僕自身は、その、カノの生き方には、全然共感しないし、なんなら、ほぼ全員、ね、出てきた登場人物のことは嫌いなんだけれども、でも、X なんかで感想を眺めてると、その彼女たちに共感する、わかるっていう人もいるんですね。で、確かに僕は共感しないんだけれども、いや、こんなやつに共感するわけねえだろうとは思わない。つまり、リアリティがないとは思わないんです。もう、なんか、なんだろうな。自分の知らないところに、きっと本当に存在してるんだろうなっていうふうに思うし、なんかね、自分とは全く異なる人を、観察する映画としてすごく面白かったなと思って。で、やっぱり、X で、感想を見てるのも、まあ、すごい面白い映画だったなと思って、8位ですね。すごく印象に残った作品ですね。はい。で、7位が、哀れなる者たちなんですけど、今年見た中で世界観と衣装がもうズバ抜けてよかった作品ですね。色、画面の色の何なんだろうな、感じとかっていうのすごい良かったし、赤ん坊の脳みそを移植されて、なんか蘇った主人公のベラっていうのがエマ・ストーンが演じてるんですけど、なんかね、彼女がその、なんていうかな、すでにある価値観みたいなものに全く囚われてなくて、なぜなら頭が赤ん坊で、そこからまあ、成長を遂げていくって話なんで。で、そうすると、まあ、身なりはすごく美しいわけですよ、エマ・ストーンだから。だから、まあ、その男性たちに、こう、搾取されるというか、支配されそうになるんだけど、まあ、でも、逆にそのベラの奔放さに男性たちがことごとく負けていくっていうのが、なんか見ていて痛快で、なんか、テーマは、ちょっと、 思いというかさ、そういう女性というもの、女性の、社会での立場みたいなものを描いてるんだけど、画面に映ってるものがすごい美しくて、で、かつ面白いっていうのがあったんで、なんかこのテーマの割に僕は飽きずに最後まで見ることができたなと、これは映画の力だなと思いました。で、6位の、青春ジャック止められるか俺たちは、を2なんですけど、これあれですね、1があるんですけど、
1見ました。
あ、本当ですか。若松プロダクションを作った若松浩二っていう監督がいて、まあ、僕はその監督のことを知らないんですけど、その人が、名古屋にシネマスコーレっていう映画館を作るっていうところが、まあ、主なお話なんですね。で、本作の監督と脚本を務めてる井上純一もそのシネマスコーレで青春期を過ごしていて、まあ、若松浩二に弟子入りしてるんですけど、で、このシネマスコーレっていう映画館が、なんか僕がその映画を見るようになってから、特に大学生の頃なんかはちょくちょく利用してる劇場。
はいはい、僕はドキュメンタリー見たんで、ね、はい、なんとなくわかるんですよ。
あ、そうですか。うん、そう、ある。で、なんか、その80年代に文化不毛の地と言われた名古屋に、そう、劇場を作る当時の経緯であるとか、なんかそのシネマスコーレの歴史そのものが描かれてる気がして、なんか映画としてすごく面白いとかっていうものじゃなかったんだけれども、
はい、
その自分自身もなんかその歴史のほんの一部であるっていうふうに思うと、なんかちょっと特別な考えのある作品だなと思って選びましたね、はい。で、5位がクラウドなんですけど、
はい、
菅田将暉がね、転売屋の主人公を演じてて、
はい、
で、まあ、そんな彼がその方々で恨みを買って命を狙われるっていう映画なんですけど、
はいはい、
もうね、もう徹頭徹尾リアリティがないんですよ。
なるほどね。
うん、もう転売屋としての生活もね、そんなわけあるかいみたいなし、その人間の心の機微が描けてるなとかっていうことも全然思わないんだけど、
はいはい、
不思議とね、面白がりながら最後まで見れちゃったんですよ ね、
ね、だからなんか見ちゃいますよね、あれね。
うん、だからまあ黒沢清ってきっと映画がめちゃくちゃうまいんだろうなと思って、で、見どころはね、あの後半の銃撃戦で、その、銃弾がね、壁に当たるんですけど、その壁がポロッと崩れるのが、もう嘘すぎて、ちょっと笑える。そこはちょっと注目してみてほしいなと思います。はい。で、4位がさゆりですね。
はいはい。
これ、前半は割と普通のホラーなんですけど、
ね、
後半にガラッと印象が変わる作品なんですよね。まあ、さゆりっていう例と、対峙するホラーではあるんですけど、でもここで描かれてるっていうのはもっと、普遍的な不安であったり恐怖との向き合い方なんですよね、
はい、
僕たちが今抱えてる不安とか悩みに対して、
はい、
こうただ漠然と恐れるんじゃなくて、まあ、まずは飯を食って、しっかり寝て、で適度に運動をしろという、
はい、
なんかそういう恐怖や不安への向き合い方を教えてくれる説得力のある作品で、まあ変わったホラーだなと思いましたけど、見たときは、まあこれが今年ベストになるのかなって思いましたね。
よかったですね。
よかった。で、3位が夜明けのすべてですね。はい。これ、キネマトクラブで語りましたけど、やっぱね、松村北斗と上白石萌音の距離感が心地よかったし、なんか2人が勤める会社の人たちの優しさの温度感というのも理想的だなというふうに思いましたね。あの冬の日の朝に、松村北斗が上白石萌音に忘れ物を届けるために自転車で街を走るシーンがすごく印象的で好きだったなというふうに思います。で、2位が、ホールドオーバーズです。冬休みにね、あの全寮制の学校に取り残された、まあ、偏屈で癖のある教師と、まあ、これまた一癖ある高校生、でもこの二人がまあ絆を深めていくみたいな話なんですけど、
はい、
なんか本当にね、いい意味で2024年の映画とは思えないフィルムが
、ね、本当に、
で、なんだろうね、偏屈教師と、まあ、生徒と、まあ、食堂のおばさんの3人の関係性っていうのもすごい良くて、最初5人くらいね、生徒が残ってて、まあ、そこからこうドタバタコメディになるのかなと思いきや、なんか4人ぐらいは早々に退場してしまってね、まあ、ほぼほぼ 3人だけの、まあ、静筆なストーリーテリングになっていくんですけど、なんかね、それぞれにその悲しい過去があって、で、まあ、それぞれがその悲しさがどういうものかを知っている3人だからこそ、まあ、少しずつ歩み寄って雪解けし合っていくみたいな、なんか心の温まる映画だなと思って、去年のクリスマスの日に見れて、これは良かった作品です。
いいですね、時期的にも、
うん、そうそう。で、1位が僕のお日様です。きつ音を持つね、アイスホッケーをやってる拓也っていう少年がいて、でその拓也が、まあ、同じスケート場でフィギュアスケートの練習をするさくらという少女に恋をして、フィギュア練習を始めるんですけど、そのことに気がついたね、さくらのコーチが、さくらのコーチを、そうか、さくらのコーチはね、あいつ、名前忘れちゃった。池松壮亮が、演じてるんですけど、そのことに気づいたコーチが、拓也の恋を応援するべく、そのフィギュアスケートを拓也に教え始めると。で、そして拓也と、さくらの二人でアイスダンスをすることになるみたいなあらすじなんですけど、北海道が舞台で、なんかね、僕の幼い頃の原風景と一致するところもあって、まあ、もしくは、多分ね、平成初期から中期くらいの時代設定だと思うんですよね、多分。
ガラケーだったんじゃなかったっけな。
うん、だから多分そんぐらいだと思うんですけど、なんかどっかね、こう、懐かしさを感じる映画だったんですよね。僕のお日様っていうタイトルですけど、こう、太陽の光を使った撮影が本当に良くて、なんかね、そう、スケート場のシーンが多いんですけど、差し込んでくる光が本当に綺麗で、なんか光の演出によってその今がどういうシーンなのかっていうのがすごくうまく表現されてると思いました、撮影も編集も監督の奥山博史自身がやってるっていうことですけど、なんかね、セリフには起こされていないんだけど、その視線であるとか表情だけで、その登場人物の心のひだみたいなものを表現するのが本当にうまくて、
ラストの後はまさしくそうですよね。
ん？
ラストのあたりはまさしく
そう、そうですね、
セリフにはないけども、なんとなくそうだよねっていうのが分かるっていう。
そう。とか、拓也が恋に落ちているのを見ているコーチの表情であるとか、あと、拓也と、コーチが楽しそうに練習しているのを見ている桜の表情であるとかっていう、なんか何を考えてるのかがすごくよく分かってよかったし、なんかね、風景とか音楽とか、カメラの距離感とか画面の色味とか画面に映っているものとか、あとまあ耳に聞こえているもののすべてがなんか心地よかったし、すごく幸せな映画体験だったなって思いますね。なんか個別にね、語りたいぐらい好きなシーンたくさんあって、そう、拓也と桜と池松壮亮でなんか凍った、あの湖の上でね、踊ったり遊んだりするシーンとか、あとね、3人でカップヌードルをすりながら、
あ、ね、なんかスケート場で食べるカップヌードル美味しそうですね。
美味しそう、
食べたいんだけど、
そう、そう、3人でね、あの足だけでステップを踏んでるシーンとか、あと拓也とさくらのそのアイスダンスの練習を見てた友達がなんか拍手するシーンとか、 あの子役もいいですね、あの拓也の名前の、まあ、名前が、なんていうの、名前はない友達なんですけど、ただの友達なんですけど。
ああ、ね、いい子がいたね、なんか一人、ね、
うん、そうそう。そう。で、なんかね、子役の二人が演技をしてない瞬間があるんですよね。つまり、
あるね、あるね、
そう、素で笑っちゃってるシーンがあって、なんかそういう瞬間を選んで映画に使ってるっていうのがすごく良かったですね。まあ、今年のベストだし、まあ、もしかしたらオールタイムベストにも入れていいかなと思うような作品でしたね。以上が僕の、2024年映画ベスト8でした。
はい。あれですよね、その演技してない、確かに演技してない感じなんだけど、でもそれを映画の中に、劇映画の中に入れてもおかしくないような感じというかね、
そうそう
そう、なんか絶妙なね、
何の違和感もない。
そうそうそう、いいんですよね、あそこね。
そう。
はい、ありがとうございました。
はい。
で、サーレさん、お願いします。
はい。じゃあ、僕のベスト10いきます。10位が夜明けのすべて。
おい、
9位がカラオケ行こう。
お
で8位がルックバック。
お
7位、シビル・ウォー、アメリカ最後の日、6位、オッペンハイマー、5位、アンのこと、
4
位、ミッシング、3位、ホールド・オーバーズ、2位、配給ゴミ捨て場の決戦、で1位が機動戦士ガンダムシード・フリーダム、です。はい。でちょっと1位2位の熱量が高いんでそれ以外はさらっとなんですけど、
いいですね。
まあ、10位夜明けのすべてで、まあなんかテーマ自体はデリクゲートなんですけど、重くなりすぎてないのがいいなって思いましたね、うんうん、なんかあと2人の関係性が過度に恋愛に発展しなかったのもすごい良くて、なんか寄り添ってくれる系の映画ですごい良かったです。で、9位のカラオケ以降は、綾野剛が演じるヤクザが罰ゲームで入れ墨を入れるのを回避するために、その中学生の合唱部の部長から歌を教わるっていう、まあ、ちょっとぶっ飛んだストーリーなんですけど、僕原作読んでて、まあ漫画って当然ですけど音が出ないじゃないですか。まあだから実写化されたことでそのカラオケシーンの音とか歌声が加わって、まあそれで原作になかった新しい楽しさが生まれてて良かったかなって思いましたね。で8位ルックバックで、でまあこっちも僕原作発表された当時に読んでて、であの頃はまだ京アニの事件がね、みんなの記憶に強く残ってた時期だったんで、なんか漫画を読んだ時は、その突然訪れる、その別れに対する怒りとか悲しみとかがすごい心に刺さったんですけど、まあ映画を見た時期は結構時間が経ってて、まああの事件への思いも少し薄れている部分もあって、なんかその当時のような強い感情は、湧いてこなかったんですけど、その、まあ、映画で描かれた2人の関係性には十分引きつけられましたし、それだけで物語としては楽しめましたかね。で、やっぱりクリエイターとしての苦悩とか創作への情熱がその描かれているところが、まあ、いいとこだと思うんですけど、まあ、自分が熱中している分野でもっと上がいるっていうのを実感した時の悔しさだったり、なんかそれを乗り越えて自分なりの居場所を見つけていくっていう過程は、そのクリエイターに限らず誰でも経験することだと思うので、なんかそこもすごく共感しました。まあ、ただ、映像になったことへの優位性みたいなものがピンとこなくて、その、まあ漫画の方が良かったなって、って思ったんで、この順位って感じです。で、7位、シビル・ウォー、アメリカ最後の日ですけど、まあ、この作品は、近未来のアメリカが内戦状態に陥って、で、まあ、その中で、内戦の取材をするジャーナリストたちの視点で物語が進んでいくんですけど、まあ、なんか、話の内容的には、そんなピンとは来なかったんですけど、まあ、とにかく映像の色合いとカメラアングルがイケてる作品で、なんかそんなとこから撮るんだっていうアングルがたくさんあって、あと全体的な色使いもめちゃくちゃかっこよくて、さすが A24 っていう感じでしたね。視覚的に楽しませてくれる作品でした。
そんなところから撮るっていうのは具体的になんか一個出せます？
まあ、引きの映像で、リアルな人だと撮れない。だからどうやって撮ってんだろうな、みたいなアングルがいっぱいあるんですよ。
オープニングの水もらいに来たところを爆破されるとことか引
き。ああ、まあそうです。
ああ、引いてとかかな。
そういうアングルがめっちゃいっぱいあります。
ああ、確かにね。
あと、すげえ下から、寝て撮ってんだろうなみたいなアングルもあったりだとか、
なるほど、ね、
まあそういうのがちらほらあって、そういうところで楽しみました。
なるほど、はい。
で、まあ、オッペンハイマーですけど、まあ、これは日本で公開されたのが今年って感じなのかな。で、まあ、原子爆弾の父と言われるオッペンハイマーっていう科学者と人生を描いてるんですけど、 まあ、単なる電気映画とか戦争映画ではなくて、その原爆開発の成功という功績の裏で彼が背負った責任とか罪悪感に迫るっていうところが印象的でしたかね。うん、まあ、ノーランらしい演出も健在で、なんか白黒とカラーを使い分けながら時系列を行ったり来たりするんですけど、
はい、
まあ正直分かりづらいなっていうところはめちゃくちゃあったんですけど、
はい、
なんか後半に向けてだんだん内容がつながっていくあの感じは、ノーラン作品だなっていう感じでよかったですかね。
サミさんあれですか、あれノーラン好きなんですか。なんか前テネットも入れてた記憶があったんですけど、ベストにな
んかね、なんだかんだ入れちゃうって感じかな。
なんか相性が合うみたいな、
うん、見たときはね分かりづれえよって思うんですけどね、
うんうん、なるほどね。
で、あとまあ実験のシーンの音がものすごかったですね、僕家のスピーカーでまあ、聞いちゃったんですけど、
はい、
それでさえ圧倒されたんで、まあ劇場で見なかったことを悔やみましたかね、
うん、
なんかまたそのうちやりそうですけどね。
あ、まあそうですね、
話題作だからね、
うんうん、まあ、で一番感じたのはその科学技術を制したものが次の時代を制するっていうところで、
うんうん、
まあ、実際アメリカが原爆開発で成功したことで第二次世界大戦後の世界をリードしていくわけですけど、まあね、うん、なんかそれが現代にも通じるテーマだと感じて、うん、まあ、今後は、ね、原爆とかじゃなくて、まあ、何になるのかちょっと僕には想像もつかないんですけど、うん、AI とかになるのかな、うん、まあ、そういう科学技術が未来をどう変えていくのかっていう科学者の力とか責任とかを改めて感じさせられる作品でした、うん、
はい、
で5位がアンのことです、うん、あのまあ主人公の、ね、人生が本当に壮絶で、
はい、
ちょっと希望が見えたなって思ったらまた絶望が来て、うん、絶望が積み重なっていく感じが本当に見てて苦しくなりましたね、
はい、
まあでもそういう人たちの境遇がなんか社会福祉の姿、
うん、
まあ、こういう人たちに向けてそういうものがあるんだっていうことをちょっとだけ見れて勉強になりました、
うん
うん、でまあとにかく河合由実の演技が素晴らしかったですかね、うん、で4位がミッシングで、
はい、
まあ、キネマトでやりましたけど、その、うん、娘の失踪で味わう悲しみとか描くだけじゃなくて、僕がいいって思ったのはその報道のあり方について問いかけるところですね、
うんうん、
まあ、最近報道の手法について問われることが多くなってるように感じてて、
うん、
この映画でもそのメディアが視聴率を優先してね、あの被害者家族に配慮しない報道を行う場面が描かれてましたけど、
うんう
ん、まあ、そういう報道が持つ影響力の大きさと責任について考えさせられる内容で、
うん
うん、まあ、でも一方で映画の中では報道記者がスクープを追及しながらも真実と、視聴者の関心の狭間で葛藤する姿も描かれてて、なんかそういう報道機関が持つべき倫理観とか報道の自由と責任のバランスについて考えさせられましたね、
はい、
その事実が面白いんだよってね言ってました
、うん、で3位がホールドオーバーズですね、まあすごい心温まる作品でした、
はいはい、
で、まあ、前半ちょっと長めの映画かな、最近にしては。で、前半ね、登場人物の関係性とか人物像をね、ちゃんと描くんで、ちょっとテンポをゆっくりしてて退屈に感じたんですけど、
うん、
なんかその部分乗り越えて3人が置いてけぼり状態になるところから一気に引き込まれました。
うん、
で、なんか前半でしっかりとその関係性が描かれてたんで、後半のストーリーがより響きましたね、
うん、
で、まあ、特に教師と生徒2人の関係性が良くて、
うん、
なんか本当の親よりも親らしいなって思う瞬間があったりして、うん、見てて心が温まりましたし、
うん、
あの笑えるシーンが多いのもねこの映画の魅力で、まあ、シリアスなとこもあるんですけどユーモアが散りばめられてて、
うん、
重くなりすぎずに楽しめましたかね。
うん、
で、その1970年代のレトロな雰囲気の再現も素晴らしかったです。
うんうんうん、
なんかインテリアとか衣装とか学校の空気感とかが当時の世界観を見事に表現してて素晴らしかったですね、はい、
前半のあれですかね、ゆったりとしたペースも含めてなんか昔の映画っていう感じなのかもしれないですね、
うん、
あ、そうかもしれないですね、うん、ちょっとね今の映画のテンポに慣れてると、
うん、
ゆったりだなって感じちゃいますけど、
うんう
ん、まあ、結果的にはねそこでちゃんと描いてくれてることで後半がより楽しめるっていう感じでしたかね、
うん
うん、で2位が配給ゴミ捨て場の決戦なんですけど、
うんう
ん、まあ、まず僕配給ってねスポーツ漫画の中で1位2位を争うぐらい好きな作品なんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、その理由が勝つ側だけじゃなくて負ける側にもちゃんと焦点を当ててくれるところで、うん、まあ、スポーツって絶対勝敗がつくもので、
うんうん、
まあ、でも実際の競技って優勝できるのは1チームだけじゃないですか、
うんうん、
で他の選手はどこかで負けを経験するわけで、
うん、
そういう意味では負け側の物語を描くことってすごいリアルだと思うんですよね、
うんうん、
で負ける選手がどんな思いで戦ってたのか何を背負ってたっていうのが描かれるからこそ深みが出て、うん、めちゃくちゃ好きな作品なんですよ、うん
ね、
で今回の映画の主人公のポジションは一番のライバル校である猫間高校のセッターの小爪健也なんです、
うんうん、
で背景の主人公ってあのカラスの高校っていう、まあ、主人公学校の、
うん、
まあ、日向と影山なんですけど、
うん、
まあ、今回そのライバル校が主人公的なポジションで、
うん、
その猫間高校猫とカラスの高校カラスでゴミ捨て場の決戦をするんですけど、
うんう
ん、なんかもともと練習試合とかをやってて、うん、その両校の選手同士の、まあ、仲は良くてすで、
うん、
に関係性がある状態なんですよね、
うん
うん、なんで試合中の会話のやり取りだけですごいもう泣きそうになっちゃうぐらい、うん、なんですよで、まあ、僕の推し選手みたいなものもいて、
うん、
まあ、山口っていうカラスノの生徒なんですけど、
うん、
まあ、彼の活躍もちゃんと描かれてて、
うん、
その山口ってピンチサーバーっていうポジションで、その、うんうん、試合の重要な場面でサーバーとして出てくるんですね。
うん、
でカラスノ高校って身体能力がすごすぎる選手ばっかりなんですけど、
うん、
その山口はそうじゃなくて、もうその必死にサーブを練習して自分の武器を身につけてサーブに絞って戦ってるんですけど、
うん、
まあ、この姿が泣けるほどかっこいいんですよね、
うん、
で、そして何といってもこの映画の最大の見どころは最後の、うん、小爪健也の一人称視点で、うん、まあこれが圧巻でした。なんか試合の迫力と緊張感が半端なくて、
うん、
自分がコートに立ってるんじゃないかっていうぐらい没入感がありましたね、
うん、
でこの表現って漫画ではできなくて、
うん、
アニメだからこその表現なんでそこが素晴らしかったです、
うん、
であとこの映画見た後僕普段の生活でもねバレエの試合を見るようになったんです、なんかそのぐらいこの映画が僕の感性を広げてくれたというか、バレエそのものに興味を持たせてくれた作品でしたね、
うんう
ん、漫画ではそれ興味は出なかったんですか、今まで読んできてバレエにそのものに、
ね、出たんすけどやっぱりさらに押し上げてくれましたね、うん、アニメが
動きがやっぱあると違うか、
うん、迫力が全然違かった、
うんうん、
いや、あの年始に高校サッカー見てて、
うん
うん、で僕も気づいたことなんですけど、やっぱね、負けるチーム見ちゃうんですよね。その負ける瞬間を見ちゃうというか、
うん、
どっちが勝つのかなっていうのを楽しみに見てるんだけど、でも試合が終わる瞬間は、じゃあどっちを見てるかって言ったら、やっぱ負けたチームの子たち、最後の大会が終わっちゃった子たちの方を見ちゃうから、
うん、
なんかその気持ちはすごくよくわかるな。
うんうん、なんかね、負けるが、 本当に常に負ける側に焦点当ててるんじゃないかっていうぐらいな漫画なんですよ、
うんう
ん、なんかねそこが独特でめちゃくちゃ好きですね、
うん
はい
まあ、考えてみたらあれですよね、その勝者はごく一部でほとんどの人は負けてますから、
まあそうです ね,、
うん、ねだからそっちの方が見てる人には響くはずですよね、うんうん、よく考えたらね、
うん
うん、ね
はい。で1位が機動戦士ガンダムシードフリーダムなんですけど、うん、まあ今年見た映画の中で僕はこの作品が一番心を揺さぶられたんですね、
うんうん、
まあガンダムシードっていうと20年前にテレビシリーズがヒットしたんですけど、
うんう
ん、まあそのストーリーの続きを劇場で見られるっていうだけで僕はもう感動でした、
うん
でまあ、ただテレビシリーズって結構シリアスなテーマが多かったんですけど、
うん、
今回の映画はどちらかというと恋愛要素多めで、
うん
まあ、なんか少女漫画かなって感じるぐらいの展開だったんですよね、
うんうん
うんまあ、でもそれも一つのエッセンスになって、まあ、心に来るし、うん、この映画のテーマが 愛だったんですけど、
うん
まあ、特にヒロインのラックスのセリフで必要だから愛するのではありません、愛しているから必要なのですっていうのが、ねうん、あってね、
うん
まあ、これが僕の心にガツンと刺さって、
うん、
20年前見てた頃の僕にはきっとこの言葉の意味なんて全然わからなかったと思うんです、
うん
まあ、でも今になってようやくその深さがわかるようになったというか、
うん、
まあ僕も年を重ねたんだなって嬉しいようなちょっと寂しいような気持ちになりました、
うんうん、
で今回の映画見るにあたってテレビシリーズを軽くおさらいしたんですけど、
うん、
あの頃の物語の核になってたテーマってそのコーディネーターとナチュラルの対立っていうことでその遺伝操作で生まれた人間と自然な出生の人間間の人種間戦争だったんですけど、
うんうん
まあ、20年前はこのテーマが全くピンと来なかった人も多かったんじゃないかなって思うんですよね、
うん、
で僕自身も当時はなんとなくそういう世界観なんだぐらいにしか感じてなかったんですけど、
うん
まあ、でも今の時代考えるとこのテーマって本当にリアリティがあって身近に感じられるんですよね、
うん
まあ、例えば今だと優れた遺伝子をこう求める人が出てきたり、
うん、
その遺伝操作の技術が発達してきたりもしてるので、
うん
まあ、むしろこれから先の20年を考えるともっと身近なテーマになるのかなと思って、
うん、
なんか改めてシードっていう作品の先見性に驚かされましたし、
うんう
ん、なんか今見ても色褪せないどころかむしろ時代が追いついてきたんじゃないかなって感じましたね、
うんうん、
はい。これが僕のトップ10でした。
去年だか一昨年ぐらいに僕ガンダムシード全話見たんですよね、
う
ん、
はいはいはい、
デスティニーも1話だけ見て、うん、まあまあええかと思ってやめちゃったんですけど、
うん、
そっかデスティニー見てみようかなってちょっと思いましたね、うん、
まあでもテーマ的にはシードさえ見てれば、
うん、あ、そうですか、うん、
いいかなって感じはしますけど、
なんかまた新しいガンダム始まったじゃないですか。
あ、なんか映画でやるのかな。
映画でやってるんですよね、あれ、なんか今。
うん。
あれ、テレビでもやるんだっけ、なんか。
いや、なんかサンライズが、
うん、
カラーが関わってるやつですよね。
あ、ほんとだ、カラー、うん。ガンダムジークアクスだって。う
ん、あれ、サイさんはあれなの、じゃあガンダム全体が割と好きというよりもシードっていう感じなんだ。
特にシードが好きで、
特にシード、うん、
他は気になったのだけ見るぐらいな感じですかね。あ、
まあ世代的にもシードとか00とかその辺ですもんね、多分。
あ、そうなんですよ、僕が 小6の時にガンダムシードだったんで、うんうんうん、めちゃくちゃ思い入れがありました、
ね、なるほどね、
うん。はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、僕頭脳少年の、ベスト10を発表していきます。
はい、
と
去年は、新作56本見ましたんで、
見
そ
た
の中
ね。
の
おお。
ベスト10本になります。まず第10位が、ミュージック、僕だけに聞こえる音。
知らんな。
9位が、雪山の絆。
うん。
8位が、夜明けのすべて。7位が、僕のお日様。6位がゴールドボーイ。5位が11人の属軍。4位がさゆり。3位がシビルウォーアメリカ最後の日。で、2位がミッシング。
おお、たけ。
で、1位がホールドオーバーズ、置いてけぼりのホリデーです。
おお、すげえ、強えな。
まず第10位。がですね、これ、アマゾンオリジナル映画なんですけど
そう
も、
か。うん。
ミュージック、僕だけに聞こえる音ですけども、まあ、これ、多分誰も見てないと思うので、ちょっとちゃんと説明するとですね、まず監督、脚本、主演を務めたのが同じ人で、現在32歳のアメリカ人の、ルディ・マンクーソさんっていう人なんですけど、彼の半自伝映画ですよね。で、彼はまあ、かつてあった SNS アプリのバインっていう、
あった
知って
な。
るかな、6秒ぐらいの動画をこうループで見せるようなね、そういうアプリが昔流行ってたんですけど、あれで有名になった人で、現在は1000万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーなんですよね。で、ブラジルとイタリアにルーツがある人で、この2カ国のステレオタイプの笑いのネタをすることで知られてる人なんですよね。で、このルディって人は生まれつき、周りの環境音が全部音楽に聞こえるっていう特殊な能力を持ってる人で、で、こっからは映画のあらすじになるんで、ちょっとフィクションも入ってくるんですけど、この映画の中のルディも同じ症状があって、で、そのせいで、ガールフレンドができるんだけど、その相手の会話にもう全然集中できなくて、デートしても、全部音楽に聞こえるから、周りが。関係がいつも長続きしないんですよね。でも、そんな彼の特徴を理解してくれる、ブラジル人の女の子と、運命的な出会いをするんですよね。で、そこでルディは喜ぶんですけど、それと同時に、かつて大好きだった、白人の元カノが復縁を求めてきて、同じタイミングで。で、その子のことも大好きだったから、断れなくて、秘密の三角関係になっちゃうっていう、まあ、コメディ映画なんですよね。で、まあ、ルディの、ね、頭の中で、その環境音が音楽、リズムにね、こう、聞こえ出すシーンっていうのがね、ミュージカルっぽくなっててね、そこが、ね、すごく楽しかったのと、あとはこのルディを中心としたこの三角関係だったり、ルディと、まあ、彼の過保護なお母さんがいるんですけど、まあ、これも実際の、まあ、なんていうのか、お母さんをモデルにしてるんですけど、そのお母さんとの関係だったり、元カノの両親が差別主義者なんですよね。白人至上主義みたいな。その両親とのやりとりとかがね、面白いその会話劇になってて、こうそういうのがたくさんこう散りばめられててね、よかったんですよね。まあ、そんなこともあってね、このルディ・マンクーソっていう人のそのコメディアンの部分だったり、あと劇中で流れる音楽も彼が自分全部作ってるんで、ミュージシャンの部分だったり、この映画をまとめ上げる監督の能力、俳優としても良かったっていう、そのマルチな才能にちょっと驚く内容で、ちょっとこれから彼に全然日本では有名じゃないと思うんですけど、ちょっと注目したくなるなっていうような作品だったので、注意に入れました。はい。で、9位が雪山の絆ですけど、これネトリオリジナル映画ですけど、これはあれ、ウルグアイ空軍機571便遭難事故の2度目の劇映画作品ですけども、まあ、ですね、事故で生き残った人たちがこう助け来ない中、生き残るためにこの自身の宗教観とぶつかりながら、亡くなった人たちを食べるかどうかで、こうお互いの考え、価値観をぶつけ合うシーンがすごく印象に残った作品だったんですよね。で、事故の悲惨さと助かった後の過酷さが、この作品を通して本当にひしひしと伝わってきて、そしてその最後山越えした生存者たちがこう地元住民に出会うシーンは本当すごく感動したので、9位に入れました。はい。で、8位が夜明けのすべてですけど、まあ、これは、重なる部分があるんですけど、2人とね、山添君と、 フリーザーさんの2人の関係性がまあとにかく良くて、
うん、
いつまでもこの2人を見ていたい気持ちになったのが一番大きいですかね。
うん、
であとはまあ三宅翔監督の過去作でもそうなんですけど、君の鳥は歌えるとか稽古を目を澄ませてでも感じたんですけど、うん、監督が作る作品のこの雰囲気が本当素敵で、
うん、
こうずっとそこに浸っていたくなるんですよ ね、 なんかね、
うんうん、
で今回も同じ思いになったんで8位に入れました。
うん、
で7位が僕のお日様ですけども、まあ、これはね本当光とね光と音楽の使い方が本当にいいなと思って、
うん、
ものすごい美しい作品に仕上がってたなと思って、
うん、
なんかまるでそのいつか見た素敵な夢の一場面をこうまた見ているとか、なんかそんな映画だったんですよね。
なるほどね。
うん、あとその池松壮亮さんとあの若葉龍也さんが演じたあの男性カップルがね、
うん、
自然体とっても良くてね、
うん、
でまあ、今年はなんかね池松壮亮さんのこの素晴らしい静と動が見れた年だったな。
確かにね、うん、
動はあのベビーワルの新作でね、
そうですね、うん、
静が本作だったと思うんですけど、
うん、
であとはまあ役名で言うと拓也と桜っていうねメインの子供2人のペアもすごく良くてね、
うんうん、
さっきもね話題に出ましたけど2人がアイスダンスの練習の合間に見せるねふとした笑顔がね、
うん、
演技じゃない笑顔がすごく好きでしたね、うんうん、そんな感じで、まあ、本当、どこ見てもいいし、すごく癒される映画だったんでね、これは言えなきゃと思って、
うんうん、
7位になりました、はい。で、第6位がゴールドボーイですけど、
うん、
これはあのサイコパスな殺人犯の、殺人現場を少年少女が目撃して、彼らがそれをネタに殺人犯を脅迫する話なんですけども。
うん、
まあ、後半になるとね、これちょっとガラッと話が変わって、
そうですね、うん、
前半も別に面白いんですけどね、
うん、
後半はさらに引き込まれる内容 で、
うんうん、
でなんか意外な登場人物がね、その実はそのサイコパス殺人鬼以上にすごい邪悪なやつだっていうふうに明らかになってるっていう、その過程がね、うん、ゾクゾクして面白かったんですよね、
うん、
結構恐ろしい作品ではあるんですけど、それでもその劇中あの無償の愛も描かれていてね、
うん、
その辺の切なさもあってね、
うん、
あるんですよね。なのでね、まあ、いろんな要素を含んでる作品なんですけど、そのどれもがいいなっていう感じで、ね、楽しかったなっていう感じだったんで、うん、6位になりました。
わかるわかる、うん、
で第5位が11位の続軍で、
はい、
まあ、あんまり時代劇見てないせいもあるんですけど、まあ、今まで見た時代劇の中で一番面白かったなってなって、
うん、
それはまあ今作がいわゆる普通の時代劇じゃなくて、その時代劇の中でも集団抗争時代劇っていうアクション多めの、まあ、少し特殊なジャンルだったからより楽しめたのかなっていうふうに思ってて、
うん、
なのでこの自分の中でこの新しい扉が開いたというか、こう掘ってみたい新しいジャンルを見つけたというか、
なるほどね、
そういう発見もあってよかったなってなって、
うん、
でそれに加えてこの複雑で魅力的な人物として、あの柴田藩の家老の溝口匠っていう人物が出てくるんですけど、
うんうん、
その役をこの阿部サダヲさんが演じてて、あ、素晴らしかったので、これがね、で、まあ、そんなこともあってこの10位になりました、
うん、あれなんですかね、あの何黒澤明とかっていうのも全然見たことがない感じなんですかね、
はい、あれね、そう、見たことなくて全然で、これを機にね、うん、見ようと思ったんですよ、
はいはい、
U-NEXT で、なんだ、用心棒、
うん、
見始めたんだけど、
うん、
主人公以外は何言ってるか分かんなくて。
分かる。
しかも字幕ないじゃないですか、
うんうん、
で、なんか調べたら、あの、ディスクにはあるらしいんですよ、字幕。
ああ、そうかそうか。
そう、だから、なんか近くのゲオで借りてこようかなって思いつつ、
うん、
家で見れるものを借りてくるのかみたいな、なんか、ね、
うん、
ハードルというかね、ちょっと大変だなみたいなってね、うん、なかなかね、見えてないですよね。
わかるな。あ、でもネットフリとかにあるとね、あれは日本語字幕つけれるから。
うん、ネットフリもあるのかな、うん、用心棒とかね。
用心棒があるかはちょっとわかんないですけど、うん、もしネットフリにあればそっちで見ることもします、ね、うん、ね、はい。
ちょっとね、そう、だから、まあ、あれ、用心棒も集団交差時代劇なのか。どうだったっけな。まあ、だからあれだよね。
うん、用心棒は違う。まあ、そう、集団走行、なんていうの。
そうそう、
まあ、だから、そうそう。勢力が2つあって、ああ、でその間に
1
人の男がいてみたいな話です
ね。うん、そうね、あ、だからあれだね、用心棒の時代もすでにあれなんだよね、うん、60年代の映画だけど、すでにその頃時代劇が古臭いものになってて、
うんうん、
そこで黒澤明がその新しい時代劇を撮ろうっつって、そう、うん、よりエンタメ の地合いを取ってヒットしたらしいんで、多分だから、ね、うん、僕ら今見ても楽しめるんだと思うけど、
うんうん、
だからもっとね、こう時代劇はなんか見やすくなってくれてありがたいんだけどね、そのさっき言った字幕をちゃんとつけるとかね、そうそうそう、まあ、なんとかしてちょっとね、掘っていきたいかなと思うんですけど、うん、はい、で第4位がさゆりですけども、
うん、
まあ、これは祖父母含む、ね、家族7人で、ね、一戸建てのマイホームに引っ越すんだけど、
うん、
そこで次々謎の怪に襲われていく話なんですけど、
うん、
まあ、なんかこんなに前半と後半でテイストの変わり映画も珍しいなと思って、
そうですね、うん、
でしかもなんかそのどっちもすごくよくできてるから文句のつけようがないっていう感じ、
うん、
でこの家のおばあちゃんがその前半はまあボケてるんですけど、
うん、
後半霊と対峙する中で大覚醒するんですけど、
うん、
そのおばあちゃんがすごい頼もしくて好きで、
うん、
いいなと思って、
うん、
であと霊感がある優しい主人公の同級生のスミダっていう女の子も好きで、
うん、
まあ、そんなこともあって好きな登場人物が多い作品だったなってなって、
うん
うん、あとはこれもランタンさんちょっと触れてたけどね、霊に勝つ方法っていうのがね、今作がこうちゃんと提示されててね、
うん、
家きれいにしてよく食べてよく寝て、うん、よく動いて体鍛えて心身ともにいい状態にする、うん、つまり命を濃くするんだっていう話で、うん、この霊との向き合い方が面白いなと思って、
ね、うん、
過去にその霊と戦う J ホラーものっていくつもあったと思うんですけど、
うん、
自分の中で一番戦い方としてしっくりきたっていうか、
そうですね、うん、
なんかそれもあってね、これは入れようと思ってこの順位になりました、
うん、やっぱあのね、おばあちゃんが覚醒するシーン、うん、主人公がベッドの下でブルブル震えてるのを、うん、あのひっくり返してさ、
うん、
あのシーンはなんかもう、あ、なんか映画が花開いたじゃないけど、
うん、
始まったなっていう感じがして、うん、震えましたね、
うんうん、よかったね、はい、でじゃあ第3位がシビルウォーアメリカ最後の日ですけども、
うん、
まあ、今作中盤まではロードムービーで、まあ、どっかアメリカンニューシネマ感があって好きなんですよね、
うん、
でまあその後内戦状態の中、その、まあ、大統領にインタビューするためにそのワシントン DC を目指す4人のパーティーがこう進んでいくわけですけど、そのパーティーがこうみんな個性的で魅力があるんですよね、
うんうん、
なのでこの中盤までは質の高い労働ムービーっていう感じがあって、で後半はそのテキサスとカリフォルニアの同盟からなるその西部勢力と政府軍の間 の, その戦闘シーンが続く感じで、そこの迫力がすごくて、
うん、
なのでなんかこう今作にこう圧倒された感があって、あ、すごく記憶に残ったのでこの順位になりました。
赤 い,、はい、赤いサングラスのあいつがちょっと忘れられないですよね、
うんうん、
あの怖すぎ、うん、
怖すぎたねあいつね、うん、だあいつ、あれだもんね、その、だあいつが急に殺す人たちっていうのは僕らじゃないですか、
うん、
い
わゆる。そうですね。
アジア人で、
うん。
なんとも言えないっていうかね。
うん。
うん、
お前はどの種類のアメリカ人だ
って、ね。そう。
言ってましたね、あいつ
ね。うん、だね、これからトランプの4年間が明日からかな、
うん、
続くから、どうなっちゃうんだろうって、また怖くなるような映画でね。
うん。うん、
で第2位がミッシングですけど、
うん、
まあ、吉田健介監督の、まあ、最近のシリアス路線が続いてるんですけど、まあ、うん、過去のコメディ路線ほど好きにはなれなかったんですけど、でも今作はなんかすごい刺さって、
うん、
でまあ、それはまずその今作が素晴らしいその喪失と再生の物語だからっていうのがまず前提としてあって、
うん、
それに加えて、まあ、なんといっても石原さとみさんの圧巻の演技ですよね、
うん、
ちょっともう狂気すら感じるというか、
うん、
もうこれは怪演と言っていいものだったなと思ってるんですけど、
うん、
だから結果石原さとみっていう女優、彼女のイメージがもう僕の中でガラッと変わって、
うん、
なのですごくこう印象的な作品だったので、この高い順位になりましたね。
そうですね、あのね、石原さとみってちょっといまいちね、その代表作というか、うん、作品にこうあんまり恵まれてない感じっていうのが
めちゃくちゃいっぱい出てるけどね、
うん、なんだけどここに来てね、なんかすごいいい演技を見せてるなと思ったし、うん、あとあいつね、あの夫を演じてた青木
宗隆、
うん、彼もすごく良かったですね。 はい、
最近見返したんですけどね、ミッシング、はい、あの、うん、夫が結局一番僕はなんか好きだったなみたいな、
うんうん、あ、分かる、うん、
終始まともなんですよね、
うん
うん
うん、でも別になんていうの、 まともっていうのなんて ずっとただ冷静とかそういう話じゃなくて、ちゃんと感情もあって苦しんでるんだけど、
うん、
でも戦うっていうかね、
うん
うん、いや彼は本当に好きだなっていうのを改めて思いましたね、
うん、
で1位がホールドオーバーズ置いてけぼりのホリデーですけど、
はい、
まあ、これはまあ劇中舞台となる70年代初頭アメリカの全寮制男子校の雰囲気っていうのが、その曲や映像の質感で強く感じて、
うん、
本当もう70年代のアメリカンニューシネマを見ているようですごくよくて、
うんうん、
まあ、僕はもともとアメリカンニューシネマ大好きなんで、
うん、
なんか なんだろう、この年、この2024年になってなんか新しいというか、なんか当時の映像が、当時の傑作がなんか見つかったみたいな感じで、
なるほどね、
そのテンションの上がり方があったりして、うんうんうん、でまあ、それに加えてその劇中問題児の高校生アンガスと偏狂な教師ポール、そして料理長のメアリーっていう、まあ、本来なら深く混じり合わなかった人たち、
うん、
その人たちの交流が描かれていて、そこがすごく素晴らしかったですよね、
うん、
でシンプルな話なんだけども深く心に染みるっていう、そんなところもこの昔のいい映画っぽさがあって、
うん、
いやこれはすごかったなっていうの、大好きだったなっていうのがあって、
うん、
これもね、あ、2回見たんですけどね、
うん、
1回目はもちろん良かったんですけどね、2回目見たらなんかさらに いいなと思ってね、
うん、
なんかそう、だからなんていうかな、初めて見た時もいいし、また見るとなんかスルメ映画というか、スルメ映画って本来味がこの深まっていくっていう感じなんだけど、
うん、
最初からいい味してるんですよ。
そうですね、
いい味してて、うん、さらにスルメ効果もあるみたいな、
うん、
どんだけいいんだよこの映画みたいな感じがあって、これはもう1位しかねえなと思って
、
うん、になりました。
わかるな、
はい、以上です。
うん、ホールドオーバーズ強いですね。いやこれ多分世間的にも評価高いんですよね、きっと、ね、
高いですよね。歌丸さんも1位だったよね、
う
ん、
あ、そうですか。おー、じゃあそっか。
いや、これあれかな、3人みんな入れてて上位に入ってるよね、確かね。
うん、なんか今年のね、キネマトクラブ的、ね、ナンバーワンは、
ね、ホールドオーバーズだね。
ホールドオーバーズ、うん、
うん、
間違いないですね、
うん、
これなんか、いや全然良くなかったって人多分ねいない気がする、
ね、うん、まあ、あんまりいないよね、うん、嫌われる部分ってあんまない。
そうそうそう、嫌い、ダサくだっていう人はなんかいない気がするから、うん、誰にでも見てほしい映画って感じだな。
これ2人は字幕で見たんですか、吹き替えで。
いや、僕ね、吹き替えで見ました、ね。
吹き替え見た。
僕、字幕で見ました、
うん。なんかね、これね、この間話聞いたんですけどね、
うん、
なんか字幕にね、ちょっと問題があるらしくて、
え、
うん、
なんかね、あの、まあ、なんかツイートかなんか、最初の発端ツイなんかツイートだったらしいんですけど、
うん、
飛行機でなんか最初見た人がいたらしくて、吹き替えで。
はい、うん、
まだ公開してない時期、日本で。
うんうん、
ですごい良かったから、あの、日本帰ったらもう一回見ようって見に行ったんですって、
うん、
で。日本では字幕しかやってないじゃないですか。
うん、
字幕で見たら、あれなんか話違うんだけどみたいな。
え、
話じゃないね、話違うっていうと大げさなんだけど、
うん、
あのなんかね、あのなんていうの、まあ、よくある話だけど、字幕がちょっと短くしすぎちゃってる部分があって、
ああ
のなんかね、あの、うん、伏線回収がね、なんかね、うん、3箇所ぐらいね、できてないんだけどみたいな話があるらしくて。
なるほど。
そうそうそう。
へ、
だからね、まあ、もしサラさんあれだったら、まあ、今年のクリスマスとかね、また、
はいはい、
吹き替えで見てもいいかもしれないよ。
うん、
まあ、何回でも見れる映画なんでね、うん、こんなんで、ね、はい。そうそう
そう、なんかそれ聞いてさ、その、まあ、もともと僕、その、あの恋するデジャブっていう昔映画を見て、
うん、
その時にあの、まあ、コメディ映画なんですけど、字幕で見たら何言ってるっていうか、ギャグを言ってるんだろうけどギャグの意味が全然通じないから何なんだこれだと思って、うん、吹き替えてみたら、うん、全部意味が分かったからっていうことをきっかけに、そこから結構特にそのなんていうの、セリフがある程度あるものに関しては吹き替えで見るようにしてるんですけど、
うん、
このホールドオーバーズの件を聞いてなおさらそのなんていうのね、AI 化に行くと結構自動的に字幕になっちゃうじゃないですか。
うん。やってなかったらしょうがないね。
そうそう。だからお金ね、配信よりももっともっとお金払ってさ、そういう目に遭う可能性があったら、これはダメでしょうと思ってね。
うん。
こんなことやってたら、たださ、洋楽離れなのにさ、その映画好きでさえさ、うん、吹き替えないんだったら、あとで吹き替えで見るかみたいな話になりかねねえじゃんと思って。
うん。
これは由々しき問題だなと思ってね。
なるほど。
そんななんか、まあ、好きな映画だからこそいろいろまあ情報も入ってくるから、そんな問題点も気づいちゃったみたいなね。
うん、なるほどね。そっか、じゃあもしかしたら、まあ、僕とその頭脳少年さんとサネさんとで、ホールドオーバーズの捉え方がちょっとなんか、ちょっと違ってる
の
かもしれない、
ね、まあまあ、うん、ほんのちょっとなんか違う可能性あるよね。そうそうそう、
うん。ギャグ的なのがめっちゃあるじゃないですか。うん、そこがどれだけ僕の方で汲み取れてるのかっていうのがちょっと分かんないですね、
うんうん、
まあだからね、大筋の部分はもちろん、
まあね、
字幕でも吹き替えでも分かる、だからどっち見てもみんないいっていうのはそりゃそうなんだけど、うん、まあだからそういう細かい部分で崩れるようなそんな強度の弱い作品じゃないんだよね、まあ、うん、そうそうそう、だでもなおさらさ、まあ、そういうなんて素晴らしい映画だからこそ 100%120% で楽しみたいよねみたいな思い出てくるじゃないですか、
うんうん、
そういうのにやっぱりこう字幕つける人は答えてほしいなみたいな、ね、
そうですね、まあ、ギャグのニュアンスがちょっと違うぐらいだったら、まあ、まだいいかなと思いますけど、うんうんうん、なんかそのセリフによってそのキャラクターの捉え方がかなり変わっちゃうみたいな、
うん、
そこまでいっちゃうとやっぱそれは問題になるなと思いますね、うんうんうん、
まあなんかその文字制限みたいなのもあるらしいですからね。
そう、すごいあるんだよね。
うん、何秒間に何文字以内みたいな。
そうそうそう、
うん、それのせいかもしれないですけどね、
うん、
表現しきれてないのは。
じゃあまあそんなとこですか。
そうですね、
はい、
う
ん、
はい、じゃあ、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
くださってる皆さん。
はい。
じゃあ、この辺で、はい、ありがとうございました。失礼します。はい、
ありがとうございました。